黙示録12章をお開きください。私たちはこれまで特にこの観難時代に現れる7人の登場人物を学んでいます。前回私たちは竜に迫害される女ということで13節からの御言葉を見てまいりました。第三の天、つまり神が臨在しておられるところから落とされたサタンはこれまで以上にイスラエル人を迫害する、そのことが実は13節のところに記されていました。これまでにない大変な迫害が起こるんだと。これは主イエスキリストがすでに予言しておられたことです。主イエスは預言者ダニエルの預言が成就する時が来ることをあのマタイの福音書の24章の中で告げておられました。そこにこうあります。預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌むべき者が聖なるところに立つのを見たならばと。預言者ダニエルが預言していたように荒らす忌むべき者が聖なるところに、あの神殿の中に立つのを見たならばと、マタイの24章の15節は始まります。その時ユダヤ人たちは山に逃げなさいと、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけないと、大変なことが起こるから、大変な迫害が下るから、だから逃げなさいという命令です。21節にはその時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。確かにイエス様はマタイの24章の中でダニエルの予言を引用してこのようにおっしゃいました。ある人々はこの予言を見て、もうこれはすでに過去に起こったことだって言います。ある人々はこれが実は紀元前約2世紀に起こった出来事だっていうんです。シリアの王のアンティオコス4世エピファネスが、実際紀元前の168年なんですけれども、エルサレムに攻め上った時に彼が何をしたかっていうと、そのエルサレムの神殿の中の祭壇をゼウスの宮として、そしてしかもそこで豚を捧げるということを行うわけです。ですからある神学者たちはその出来事、まさにこれこそがこのイエス様がおっしゃった出来事、予言が成就した出来事であると、こういうふうに言うわけですが、またそれだけじゃありません。また別の説があります。これはおそらく紀元70年にエルサレムが崩壊するわけですが、その時の出来事を表しているんじゃないかというわけです。ティトスによって AD70 年、紀元70年にエルサレムは崩壊しました。もちろんこの功績によってティトスは皇帝となっていくわけですけれども、この時の出来事ではないか。ですからマタイの24章の出来事、この予言というのがある人々はもうこれは過去に起こったことだとこのように言うわけです。でも果たしてそうか、ちょっと皆さんと一緒に黙示録の13章を見ていただきたいんですが、13章の中に今私たちが学んでいるこの観難時代の、しかも後半の時代に何が起こるのか、そのことが記されています。おそらく皆さんもこの13章の中の出来事っていうのは非常に興味深い出来事だと思います。この13章を我々は次回から学んでいくわけですけれども、13章の12節のところを見てくださいます。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。14節、またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じたと。 15節、それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まないものを皆殺させたと。こうやって見たときに、まだこういう出来事は起こっていません。この黙示録の13章のこの出来事を見るときに、これ間違いなく観難時代の終わりの出来事です。さっき我々はイエス様がダニエルの予言を使って、その荒らす忌むべき者が聖なるところに立つのを見たら、その終わりが近いという話をなさった。そして今私たちはこうして黙示録の13章を見ると、ここで言われていることがまさにあのマタイの24章でイエス様がおっしゃった出来事であると。だからこのマタイの24章の話というのは、イエス様がおっしゃったというのは過去の出来事ではなくて、これから起こる出来事であると。そのように私たちは13章を見るときに思うわけです。またもう一つ、パウロ自身の証を聞いていただきたいと思いますが、テサロニケ第2の手紙の2章の中でこんなことをパウロが終わりの日に関して言ってます。2章の3節のところですけれども、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の死と、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからですと。主の日、神様の裁きが来るまでにはこういうことが起こるということを言うわけです。そしてこの不法の死と、すなわち滅びのことはどういうものか、4節、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これ私たちが黙示録の13章から学んでいくときに、まさにその人物が描かれています。ということは、パウロがこのテサロニケ第二の手紙の中で教えている出来事っていうのは過去の話ではなくて未来の話です。そしてイエス様がお語りになったマタイ24章のその予言も過去の話ではなくて、これから先のことです。イエス様もおっしゃいました。これから大変な苦しみが訪れるって、世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難が待ち受けているって。だから大患難っていうわけですよね。確かにそのことがこの黙示録の12章の13節の中に書かれてました。しかし14節を見たときに、どんな迫害があろうと、どんな困難があろうと、どんなにサタンがイスラエルを苦しめようとしても、神は彼らを守られるということが14節に書かれてありましたよね。翼が与えられると、そして彼らは約束のところで守られるんだ。しかも守られる期間が一時と二時と半時の間、三時半であると。すなわち42ヶ月の間、1260日の間、3年半の間で、ですから観難時代の後半というわけです。その時に彼らは守られると。また同時に彼らは養われるということを見てきました。ちゃんと神様が彼らの必要を覚え、彼らの必要を満たしてくださるんだと。特にこの観難時代の後半にあっては、異邦人のクリスチャンたちによってその必要が満たされるということがマタイの25章の中に記されていることを我々見てきました。さあ、それを見た後、このサタンがそれで迫害をやめるんじゃありません。この後ますます迫害をエスカレートさせていくわけで、続けて見てみましょう。15節のところです。ところが蛇はその口からと。まずこの蛇というのは実際の蛇でないことはお分かりですよね。この12章の9節のところにサタンのことがこんなふうに描かれてました。巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされたと。ですからこの15節のところに出てくる蛇というのはサタンを指しています。彼が何をするのか、 蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。サタンがこの女に対して、イスラエルに対してなすその迫害の話がここに記されています。バークレーという神学者は、旧約聖書ではしばしば試練とか苦難とか迫害を大洪水に例えていると、このように言っています。確かにこのサタンが何をするかっていうと、その口から水を川のように流して、そして彼女を押し流そうとした。濁流でもってその女を押し流そうとしている、そういう光景です。もちろんこれは時期通り取るのではありません。象徴です。これは何を言わんとしているのか。バークレーは旧約聖書の中を見るときに、試練とか苦難とか迫害を大洪水に例えている、そういうことがイスラエルの上に下るということ、そのことを言っているというわけです。確かに旧約聖書の中を見るときにそのように記されています。いくつか一緒に見てみたいんですが、使徒の働きの69章をご覧くださいます。ごめんなさい、詩編ですね、詩編の69です。詩編の69編の一節のところから、神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。パウロ自身が水の中にいたという話をしているわけじゃありません。パウロ自身が大変な苦しみにあっていたという、そのことをこのように表現しているわけですよね。同じ詩編の69編の15節ご覧くださいます。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の内で閉じないようにしてくださいと。確かにここにも大水という表現を使っています。またもう少し詩編の124編を見てください。詩編の124、3節のところに、その時彼らは私たちを生きたまま飲み込んだであろうと。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、その時大水は私たちを押し流し、流れは私たちを越えていったであろう。その時荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。実際の水が彼らを越えていったという話じゃありません。彼らの怒りが私たちに向かった時に、ですからこの大水というのは確かにこの怒りと関係したものとしてこのように記されています。もう一箇所だけ、詩編の144見てください。7節のところに、糸高きところからあなたの御手を述べ、大水からまた外国人の手から私を解き放し、救い出してくださいと。ですからこうして旧約聖書のいくつかの御言を見るときに、確かにバークレーが言ったように大変なその困難であったり、またさまざまな迫害であったり試練であったり、そういうものを大水という、そういう表現を持って記していること、そのことは確かに我々旧約聖書の中から見ることができます。もう一箇所だけ皆さんに挙げていただきたいのはエレミア書なんです。エレミア書の47章、2節と3節をご覧ください。エレミア47の2と3です。主はこう仰せられる。見よ、北から水が上ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。荒馬の蹄の音、戦車の響き、車輪の騒音のため、父たちは気力を失って子らを顧みない。 2節のところにも北から水が昇ってきて溢れる流れとなった。何の話をしているのかって。一節を見ていただきますと、パロがまだガザを撃たないうちにペリシテ人について預言者エリアにエレミアにあった主の言葉と、ペリシテ人に対する預言だというんです。どんな預言かというと、ペリシテ人がバビロンによって攻められるという話なんです。紀元前586年の話です。ご存知のようにバビロンは南王国ユダを滅ぼすんです。その時にこのペリシテも滅ぼすというんです。ペリシテというのは、今私たちが地図を見るならばヨッパからガザまでの、ガザというのは今我々よくニュースでありますでしょ、ガザ地区がと、ね、そこで爆撃があったとかいろんなことを聞きますけど、ヨッパからガザ地区までこの地域をそのペリシテと呼んでるんです。そこがバビロンによって攻められるという話、それが47章の一節に出てくるんです、ね、そしてエレミアにこのペリシテについての予言がある。北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかるというのは、このバビロンによっての裁きの話です。バビロンによって彼らが打ち負かされる時の話です。さて、そうするとこうして私たちはいくつかの箇所を見てきて、この大水とは一体何を言っているのか。確かに迫害であったり困難であったり、もっと言えば敵によって経験する苦しみの話です。イスラエルがその敵であるサタンからさまざまな苦しみを受けるということ、それをこの黙示録の中でヨハネはこのような表現で表しています。サタンの怒りがユダヤ人たちに注がれるということです。ウォーレン・ウェズビーという先生は、反ユダヤ主義の宣伝が世界的になされるだろうって、おそらくいろんなメディアを通してその反ユダヤ主義、世界的にユダヤ人を排斥しようとする動きが広がるだろうって、それによって多くのユダヤ人たちが殺害されている、これまでになかったような苦しみだってイエス様もおっしゃった。世界的に人々がユダヤ人たちをまた憎むということです。そういうことが起こるであろうと。またジョン・ワルボート先生は、イスラエルを滅ぼそうとするサタンのあらゆる努力を実はこの15節の御言葉を表している。ですからサタンがありとあらゆるものを用いてイスラエルを苦しめようとするって。おそらくそのことがこの15節のところに記されているでしょう。でもそれで終わるかっていうと、16節ご覧くださいます。しかしという接続詞で始まっています。サタンは一生懸命必死になってイスラエルを迫害するんですが、しかし地は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干したとあります。主の助けの話です。神が助けられるという話です。しかしよく見ると神が助けるとは書いてません。地は女を助ける、女を助けるのがこの地であると。ということは、おそらくここで言われていることというのは、主は自然界をもご自身の意のままに用いられてイスラエルを守るというこの約束を果たされるということでしょう。だって神はずっとイスラエルを守ってこられた、そのように約束されてきた。そしてその最後の最後にサタンはこのイスラエルを苦しめるんですけれども、しかし神はこの自然界をも使ってこのイスラエルを守られる。実はそのように神様が自然界をお持ちになって御業をなさるということはいくつかのところに記されています。出エジプトの15章の中にもこんな御言葉があります。12節、あなたの右の手を伸ばされると地は彼らを飲み込んだって。で、実際に皆さんはこの地が開かれて、地が裂けて主に逆らう者たちを飲み込んだという、そういう出来事をご存知のはずです。多くのイスラエルの民が モーセとそしてアロンに反対したわけです。そしてそのようなことが起こりました。民数記の16章の中にその話が出てきます。ちょっと見てくださいます。民数記の16章の一節のところに誰がモーセたちに対する反逆というものを企てたのか書いてます。民数記16章の一節にレビの子ケハテの子であるイツハルの子コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびピレテの子オンと共謀してと4人の名前が出てきましたよね。コラとそしてダタンとアビラムそしてオンというこの4人の名前が出てきた。彼らが共謀して何をしたかっていうとイスラエルの特にリーダーたちを惑わしている様子です。2節会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人とともにモーセに立ち向かったって。つまり彼らはモーセたちに対して不満を抱いてた。そして彼らがしたことは何かっていうとそのリーダーたちを巻き込んでそしてモーセたちに向かうわけです。で彼らが何を主張したのかっていうと3節見てくださいます。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい彼らに言った。あなた方は分を超えている全回収残らず聖なるものであって主がそのうちにおられるのになぜあなた方は主の集会の上に立つのか。つまり彼らの主張っていうのはみんな我々は神の前に平等じゃないかって。なんでお前たちが俺たちの上に立つんだって。お前たちがやってることは我々だってできるんだと。なぜお前たちは私たちの上に立って我々を導くようなそういったことをするのか。これが彼らの不満でした。そしてその後8節から14節をご覧いただきますと彼らがこのモーセたちに逆らっている様子が出てきます。なんで自分たちじゃないのかって。なんでお前たちなんだ。なんでモーセなんだ。こうして神が立てられた霊的なリーダーたちに逆らったわけです。5節ご覧くださいます。モーセはこれを聞いたときにひれ伏します。そして5節それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝主は誰がご自分のものか誰が聖なるものかお示しになりそのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。明日の朝それがはっきりするというわけです。そしてちょっと先に進んで23節のところからご覧くださるとそこに主がモーセに言っています。この改宗に告げてコラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去るように言えと。何が起こるかって彼らに対する神の審判が裁きが下るわけです。16章の30節見ていただきますとしかしもし29節からお見せします。もしこの者たちが全ての人が死ぬように死にすべての人の会う運命に彼らも会えば私を使わされたのは主ではないと。他の人たちと同じような知り方をするんだったら、ね、私たちを使わせたのは神じゃないって。しかしもし30節主がこれまでにないことを行われて地がその口を開き出てきました。彼らと彼らに属する者たちとことごとく飲み込み彼らが生きながら黄泉に下るならあなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならないって。モーセはこういうことを民に告げるわけですけれども地が口を開けて彼らを飲み込むならばと。普通じゃ考えられませんよね。でもそのことをモーセはここでこの人々に告げるわけです。31節見るとモーセはこれらの言葉を皆言い終わるや彼らの下の地面が割れたって。地はその口を開けて彼らとその家族またコラに属する全てのものと全ての持ち物とを飲み込んだと。彼らと全て彼らに属するものは生きながら黄泉に下り地は彼らを包んでしまい彼らは集会の中から滅び去ったって。 実はこの民数記の26章の10節にもこの出来事が再び記されています。民数記の26の10のところにも、その時地は口を開けて彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。またこの時の出来事が申命記の11章の中にも、ルベンの子エリアブの子であるダタンとアビラムに対してなさったことである。イスラエルのすべての人々のただ中で地はその口を開け、彼らとその家族、その天幕、また彼らにつくすべての生き物を飲み込んだ。詩篇の106の17も、地は開き、ダタンを飲み込み、アビラムの仲間を包んでしまったと。ですから確かに私たちはこのように、神が時には地を引き裂いて、神に逆らう者たちをそこでお裁きになったと。そういうことを我々は実際にこの御言葉から教えられます。そして今日のテキストに戻っていただくと、サタンはこれまでよりも人類が見たことのないような大変なその苦しみを、迫害をイスラエルの上にもたらすと。しかし地は女を助ける。おそらく今の私たちは御言葉を見るならば、神様は地を、あのモーセの時と同じように地を裂け、地を裂いて、そしてサタンに用いられ、イスラエルを迫害していた人々を飲み込まれ、彼らを滅ぼされる。そういうことは十分にあり得ることです。そうして神は何をおっしゃっているか、イスラエルを守るという話です。どんなにサタンが多くの人々を使ってイスラエルを迫害したとしても、神は自然界をも使って彼らを守っていかれる。ジョン・ワルボーズ先生は、サタンはあらゆる努力をしてイスラエルの民を迫害し抹殺しようとするということである。今我々見てきたように、サタンはあらゆることを用いてイスラエルの民を迫害し、彼らを殺そう、抹殺しようとすると。しかし神の介入によって、この計画の裏をかくために自然的、また超自然的手段が用いられ、イスラエルの残りの民は大患難を通って安全に守られる。つまりサタンが何をしようと、神の計画は必ずなされるということです。神が守るとおっしゃったら、敵が誰であろうと神は守られる。その名は神です。さあ、それが起こった時に何が起こるかって見てください。すると竜は女に対して激しく怒りと、つまり彼らはイスラエルを滅ぼそうと試みたんですが、滅ぼすことはできなかったので、それで彼らは、つまりサタンは、そしてその手下たちは大変な怒りを持つということが、この17節の初めに記されています。イスラエルを滅ぼそうとしたけれども、それができなかったから。思います、皆さん。なんでイスラエルがこうしてサタンの標的になるのかです。これまで私たちが見てきたように、確かに歴史がそのことを明らかにしています。イスラエル民族は大変な迫害をこれまでに受けてきました。さまざまな捕囚にも遭いました。彼らは国をも失いました。1948年まで国を得た後も大変な状況は続いています。周りは敵だらけ。でもイスラエルはその中にあって守られている。なぜこのイスラエルをサタンは攻撃し続けるのか。少なくとも2つの理由を考えることができます。1つ目は、彼らが神によって選ばれた選民だからです。神はこのイスラエルを通して神のご計画をなそうとしている。サタンの狙いは、何とか神に逆らい神の計画を阻止することです。神の計画がなされるんじゃなくて、サタンはそれを邪魔して自分の計画を成し遂げたいと考えています。ですから、神の計画がなされるこのイスラエル民族、このイスラエル、これ邪魔なんです。そこで彼らが考えることは、このイスラエル民族を殺してしまったら、抹殺してしまったら、 神の計画はなされないから。こうして彼らはイスラエルに対する迫害を継続するわけです。二つ目の理由、このイスラエルを通して聖書の真実さ、またイスラエルの神が誠の神であるということを証しする存在だから、サタンは何とかこのイスラエルを滅ぼそうとするわけです。さっきもお話したように、大変な迫害を経験してきたこのイスラエル、でも神は彼らを守ってこられた。そのことによって神が約束されたことは必ずそうなる。つまり神の御言葉は真実であることを彼らが証明しています。また同時に、イスラエルの神が誠の神であるということを、さまざまな機会を通して主は人々に明かされました。例えば皆さん思い出しません？あのダニエルです。ダリオス王様はそそのかされてある命令を出します。これは私たちの法律であると。どんな命令だったか思い出してください。今から30日間、王とあなた以外に、王よあなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でもライオンの穴に投げ込まれるという話だったでしょ。今から30日間、王様あなただけを拝むように、それ以外のものを崇拝したらその人はライオンの穴に投げ込まれるって。で、なんでこんなことを大臣とか大使たちが申し合わせて王のところにやってきたかっていうと、彼らが考えていたこと、望んでたことはダニエルを殺すことでした。彼らは知ってたんです。ダニエルがいつも日に三度主の前に祈っていること、そこでこのような命令を法律化して、そしてダニエルを殺そうとするわけです。王様はそれに署名しました。法律となったんです。ダニエルはそれを聞き、ダニエルは自分の家に戻り、いつもと同じように主の前に祈ったと。それを見ていたこの大臣や大使たちはおそらく北総園で閉めたと。これでダニエルを処分できると。そして王の前に訴えるわけです。そしてご存知のようにライオンの穴の中にダニエルは投げ込まれたと。どうなったかは皆さんご存知のように、ライオンは彼に害を与えることがなかった。ダリオスは朝早くその穴のところに行ってダニエルを呼びました。ダニエルは何もなかったこと、神が守ってくださったことを告げます。で、その時にダリオスが何言ったのか思い出してください。彼はこう言いましたでしょ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。こうして神様は先民であるイスラエルを通してご自分が誠の神であり唯一の神であることを明らかにしてこられた。だからサタンはほっときたくないんです。この選ばれた民を何とか滅ぼそうとするわけです。サタンの迫害、今見てきました。サタンはまず何をしたかっていうと、子、つまりキリストに対して迫害をしました。子供に対して、このキリストに対して怒りを持ち、子を迫害して子を殺そうとするわけです。しかし子が全てに勝利して天に凱旋した後、子を迫害することができないので、サタンが何をしたかっていうと、怒りの矛先を女に向けました。つまりイスラエルです。ところがこのイスラエルを神様が守られ、彼らを滅ぼすことができなかったんで、次にじゃあ何をしたかっていうと、今度はこの17節が言うように、ひどく怒って女の子孫の残りのもの、彼らと戦おうとして出て行ったと言います。子であるキリストを殺すことができなかったから、今度はイスラエルを迫害して彼らを滅ぼそうとしたけども、それができなかったんで、今度は女の子孫の残りのものを苦しめようって。この女の子孫の残り物って一体誰の話なのか。感謝のことにこの御言葉は我々にその答えをくれますよね。その後すなわちと説明を加えてくれています。神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちの話です。神の戒めを守り、 イエスの証を保っている者たち、この神の戒めを守りという守るという動詞は現在形です。継続して守り続けている人たちの話、イエスの証を保っているというこの保つという動詞も同じように現在形を使っています。保ち続けている人たちの話です。この神の戒め、イエスの証、じゃあこれらが一体何なのかです。どちらも神の、イエスのということで、これらの名詞は属格という、そのように書かれています。これ日本語に訳せば神の、そしてイエスのと、こういうふうに訳すわけですけれども、しかしマスター神学校のドクター・トーマスは、この神のまたイエスのどちらの属格も主格であると。つまりどういうことかというと、この神の戒めというのは神が与えた戒めのこと、イエスの証というのはイエスがなされた証のこと、この神の、このイエスのというのはそれぞれ属格だけども、それぞれ主格だと、主語である。確かに文法の中には、ギリシャ語の文法の中には主格の属格というのがあるんです。属格の名詞が行動を生み出している場合、まさにここがそうなんです。ですから神の戒めって言ったら、神が定められた戒めの話です。イエスの証っていうと、イエスご自身が与えられた証の話、教えの話です。この神が与えた戒めをこの人々は守り続けているんです。イエス様がなさった教えを彼らは保ち続けているんです。一体誰の話でしょう。クリスチャンたちの話です。クリスチャンたちの話です。ヨハネ第一の手紙の2章の3節には、もし私たちが神の命令を守るならとあります。それによって私たちは神を知っていることが分かります。神を知っていると言いながらその命令を守らないものは、この守るという動詞はどちらも現在形です。つまりこの箇所がヨハネ第一の2章の3節で、このヨハネの黙示録を書いたヨハネが教えてくれていることは、本当のクリスチャンたちの特徴というのは、彼らは神の命令を継続して守り続ける者たちだって。たとえクリスチャンだと言っても、神の命令を継続して守り続けていない人たちはそうではないと教えるんです。またヨハネの福音書の8章の47節、ここもヨハネが記すわけですけれども、ここにも神から出たものは神の言葉に聞き従いますって、これも現在形です。継続して聞き従っていく。ですからイエス様はこうおっしゃったんです。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。あなたたちが聞き従わなければ、継続して従っていこうとしなければ、あなたたちは救われていないという話です。ヨハネがただ言ったんじゃない、イエス様も同じことをおっしゃっている。ですからね、救いに預かっていらっしゃる皆さんの特徴はどういうことかというと、すべてにおいて完璧な罪のない生活をしている人、それが救われた人。もしそうだとしたら、我々みんな救われてないことになります。イエス様を信じた後も、残念ながら私たちは罪との戦いをし、罪に敗北することが多々あります。そんな話をしているんじゃないです。主によって救われた人たちは、神様のおっしゃっていること、神の命令に従い続けていきたいと思うんです。失敗したら悔い改めてまた従っていこうとする、そのような歩みを継続している者たちの話です。神の命令なんて関係ないわ、自分の人生だから好きに生きるわと、継続して生きている人たち、その信仰はどうか分かりません。神が救われた人々、神によって救われた人々、その人たちは神が変えてくださり、その人たちは失敗の連続だけれども神の命令に従い続けていきたい、そういう思いを持って生きている人たちです。あなたはそんなふうに生きていらっしゃるでしょ。神の言葉に聞き従います。悲しいことに神の言葉に完璧に聞き従えないけど、守り続けていくことはできないけど、失敗だらけだけども、自分の心の中に神の言葉に従っていきたいという、そういう思いを持って生きているんです。だから私たちはいつも神の前に自分の罪を告白して生きていこうとするんです。 こういう人が救われているというんです。でそういう人たちの話がこの黙示録の12章の17節に出てくるんです。すなわち神の戒めを守り続け、イエスの証を保ち続けている人たち、つまり救われている人たちの話です。で見ていただきたいのは17節にね、このサタンが大変な女に対して怒りを持ち、そして女の子孫の残りの者に戦いを挑むわけでしょ。誰です、この女の子孫の残りの者って。この箇所が私たちに言うのは、彼らはユダヤ人ですよ。そしてクリスチャンですよ。もうすでにその人たちの話は黙示録に出てきました。あの14万4000人のクリスチャンたちです。ユダヤ人クリスチャンたちです。12の部族から1万2000人ずつ選ばれたこの人々です。彼らは確かに女イスラエルの子孫です。何が起こったのか。イスラエルはいいです、イスラエルは荒野に逃げたんです。そして神が彼らを守ってくれてるんです。でも世界中にあって、まだキリストの福音をこの大患難の中にあって伝え続けている者たちがいるんです。この14万4000人を中心としたこの救いに預かったユダヤ人たちです。彼らは全世界にあって福音宣教を続けているんです。そこでキリストを迫害することを試みたサタンは、それが叶わなかったんで、今度イスラエルを迫害してイスラエルを滅ぼそうとして、なんとかそうして神の計画がなされることを阻止しようとした。それもできなかった。今度サタンは生き残っているユダヤ人のクリスチャンたちに対しての迫害をなすんです。特にこの14万4千人。でもすごい喜びなのは、見てください、14章の初めに14万4千人の人たちがいることが書かれています。つまり何が書いているか、何が予言されているか。この14万4千人はサタンがどんなに迫害しても、神が彼らを守って、おそらく彼らは死を経験しない。すごい神でしょう、思いません？僕らがどうすることもできないこのサタンです。サタンがでもどんなに頑張ってもこの神に打ち勝つことはできない。最後の勝利者は神なんです。そのことがここに書かれている。サタンはこの怒りの矛先をこのクリスチャンであるこのユダヤ人たちに向けます。そして彼らとの戦いがこの後始まっていくんです。しかし神は彼らを守っていかれる。信仰者の皆さん、これがあなたや私の神です。私たちの敵であるサタンが何をしようと太刀打ちできません。神がおっしゃった通りに全てのことがなされます。サタンは知ってるんです。もう間もなくすると自分は裁かれ永遠の地獄に行くこと。ですから最後の最後になって彼は必死になって神の計画を台無しにしようと試みるわけです。見事に全て失敗します。神だけが勝利者です。そして感謝のことに、私たちはその神のことされたんです。こんな神があなたの神であり、こんな神があなたと共にいてくださり、こんな神の御手のうちにあなたは保たれているんです。希望を持って生きることです。皆さん、確信を持って生きることです。この約束を覚えて生きることです。私は勝利者である主と共に生きるものだ。この後最後の最後のサタンのあがきが出てきます。それを私は次回学んでいきたいと思います。感謝しましょう。父なる神様、 あなたの御言葉を心から感謝申し上げます。あなたが私たちを罪から救ってくださり、新しく生まれ変わらせてくださいました。全能なる神によって救われ、全能なる神によって私たちは生かされています。その方が私たちと共にいてくださり、その方が私たちを支え続けてくださっている。主はあなたが与えてくださった恵みを、この祝福をいつも覚え、感謝を持って今日生きることができるように、またどうぞ神様、感謝するだけでなく、あなたを誇りながら、あなたを人々に伝えるものとして、この1週間も私たちが歩み続けることができますように。どうぞ主を愛する兄弟姉妹方一人一人を強めてください。その信仰を強め、どうぞこの1週間もそれぞれお持ちくださるように。また神様、この中にまだあなたを知らない魂がいるなら、今日あなたの前に逆らうことをやめて、あなたが備えてくださった完全な救いをいただき、あなたによって新しく生まれ変わって勝利者としての歩みを今日から始めることができますように。主よ、どうぞあなたの御心が一人一人の心の中になされますように。主に感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。